では続きまして、鬼滅の刃の第29話、内容としましては、善逸さんは痛恨のぼっちでした。そして、禰豆子さんを追いかけて走っていきました。そして、伊之助くんは隊員同士でやり合うのがご法度だって知らねえ、みんなをバカにしてました。そして、鬼を見つけたら5人いるかもという展開でした。
なんだろう、まあ、冒頭のデースは相変わらず面白かったけど。二人で説得してくれたらさ、行くからね、俺だってって言ってるコマの仕草が俺はやばかった。
すっごいこのボロンしてますからね。
そうそう、この二人絶対こんなキャラじゃないからね。ありえねえだろっていう。
まあそうですね。
その辺もギャップも含めて面白かった。怖えよ、逆にこの二人が説得してきたらっていう。
いやいや、全員質問は喜ぶんじゃないですか。
いやー本当に、いやー、まあ、それも含めてね、善逸さん。まあ、スズメの言葉もわからないしっていうね。
はいはいはい。むしろ他のカラスは普通に人語を喋るのに、このスズメはなんで喋れないんでしょうね。
うん。やっぱまだちっちゃいからなんじゃないの。
いや、これ大人なんじゃないですか。
大人なのか。でも、炭治郎くんには通じてるからね。
その炭治郎くんはまあ動物のことはわかりますからね、きっと。
うん。猪之助さんもわかりそうだよね、でも。
わかると思いますよ。
うん。まあ、でもそれは、やっぱあの二人が異常なんですよって。
まあそうですね。といったまあ、スズメが喋れないのも、まあ、善逸さんのダメさを際立てていいですね。うん。そもそもなんでスズメだよっていうのに対しては、もう、受け入れちゃってますからね、いつの間にか。
いや、まあ、善逸さんには似合ってるよ、本当に。
他はみんなカラスなのになんでお前だけスズメなんだっていう。受け入れちゃってますからね。
うん。
いや、本当にいろんなところでキャラの個性付けがあっていいですよ。
いいですね。
それがちゃんとこの1話の中の導入、1話の中の構成に関しても導入善逸さんっていうので、本当に読みやすさが格段と違いますからね。
うん。
いやー素晴らしいです。
素晴らしかったね。そして、いやー、森の中に入っていた伊之助さんも超絶に面白かったですからね。
第一声に僕はしてやられてましたよ。
うん。
ははは、こいつらみんなバカだせ。隊員同士でやり合うのがご法度だって知らねえんだっていう。お前。
この前覚えたばっかりのこと使いやがってっていう。
この間炭治郎くんに叱られたことっていう。いや、みんなはお前と違うからっていう。この感じも素晴らしい導入でしたね。うん、
否定ばっかすんじゃねえとか、お前より俺が先に気づいたねとかね。絶対負けたがらないっていう、ね。
はいはいはい。
で、さらに、この霧に行って落ちてっていうね。何のために出てきたらダウーって背中打つっていう。はい、いやー、何もかもが面白かった、猪之助さんっていう。
いや、本当にこの三人連れになってから、掛け合いの楽しさが、16倍ぐらいになりましたね。
そうだよね。3倍とかのレベルじゃないよ、本当に。そうそう、だからね、結構さ、演出的には、なんだろう、怖いことやってるじゃないですか。
はいはいはい。
こんなやっぱね、操られてる感じとか、刀切っても切っても動いてくるとかね。
はいはいはい。
あと実際鬼も、新しく出てきた鬼もちょっと怖いしっていうね。
いや、いいですね。この空に渡った糸の上を歩いてきて、月を背景に見下ろす姿っていう、この、それこそ鬼滅の刃、序盤に関しては、一枚絵の魅力って実はあんまり重視してない感じがしたんですが、
うん、
あんまり一枚絵を重視してない感じがしたんですが、ある時期から、こう、一枚絵の決めポーズとか、かっこいい大駒とかがちゃんと見えるようになってきて、で、やっぱり最近、こういった、まあ、今回は半見開きでしたが、こういった大きい一枚の絵のかっこよさっていうのが、ハッとさせられる駒が、いっぱいありますからね。
うん。
今回も良かったですよ。
良かったね。でもね、怖すぎにならないっていうね。猪瀬さんのおかげでっていう。
雰囲気は明るい。本当にこれだけなんか、耽美な、ホラーチックな、和風ホラーチックなテイストでやっておきながら、テイストが少年活劇なのは、もう本当にキャラクターの功績が大きいですからね。
大きいね。いやー、しかし、猪瀬さんの獣の呼吸、七の方、空間式画。はすげえ笑ったけどね。そんなこともできるんかいっていう。
はいはい、はい。
能力すごすぎだろって思ったから。
触覚なんですね。
うん。
炭治郎くんは、鼻。善逸は耳。猪之助くんは触覚っていう。触覚はなかなか使いどころが難しそうですが、頭突きで何、頭突きが愛情表現なのもそれに繋がってるかもしれませんね。
ああ、はいはいはい。脳に一番近いところで相手を感じるんだみたいなね。
いや、体当たりこそがみたいな。
はいはい。ああ、なるほどね。愛情表現か、体当たりが。まあ、それはちょっとなんかでも、それを聞くとなんかすごい、さらに可愛く見えてきたの、俺、猪之助さんが。
いやー、もうこの戦いの中で、本当に善逸さんもどう絡んでくるかわかりませんが、やっぱり猪之助さんが、こう、もうすでに炭治郎くんと共闘しっかりしてるじゃないですか。
うん。
こういった仲間意識を見せてくれるだけでも、僕はほっこりしますよ。
そうだね。 まあ実際なんか相手の方もね、家族5人で幸せに暮らすんだって5人いるみたいですから。
はいはいはい。
まあ当然共闘展開は出てくるでしょうから、
ね。まあそうですね。これに関しては実際5人そんなにいるのかっていう展開を期待すると同時に、この5人、まだ今のところ顔見せがしてるのは2人分ですが、あとの3人に関しては何かもっとえぐい、実は5人ってそういう意味だったのみたいな、なんかえぐい展開もあるんじゃないかとか、いろいろ考えたりしますよ。
ああ、はいはいはいはい。なんか、そうだね。体の中から出てきたりとかね。
出てきたりとか、なんか、囚われた人がひどい形に改造されたりとか。
うん。
うん。何かえぐい展開とか、単純に数が多い。まあ、3人の敵とかで、うわ、3人みたいな展開はもうやってますからね、鬼滅の刃。
そうだね。
うわ、5人っていうだけだと、ある種それの繰り返しになりかねないこともありますから、何かあるんじゃないかとかも思ったりします。はい、では続きまして、ラブラッシュの第4話、内容としましては、サキュバスのエリスさんは、レイジ君に告白して振られましたという展開でした。
いやーもう、告白をちゃんと聞くレイジ君、そしてちゃんと、まあ、振るっていうところが、俺はもうなんかニセ恋と違ってストレスたまんねえなって思いましたね。
ああ。でも、ラブコメのやり方じゃないですけどね。こんなしっかり振っていくって。
まあ、確かにね。
普通、ハーレムヒロインもののラブコメって、一人ずつサブヒロインを落としていくもんじゃないですか。
はいはい、そうだね。
すでに主人公を好きなサブヒロインが寄ってきては、それを振っていくっていうのは、ある種のアンチラブコメですよね。
ああ、確かに、こう、言われてみれば構造的にはそうだね。うん、うん、うん。いや、そのつもりなんじゃないですか。
なんですかね。いや、僕結構、その、ラブラッシュ、今回の話まで読んで、なんか、ラブコメ、ヤマト先生はラブコメに興味がないような気がしてきたんですけどね。
あ、逆に？
ラブコメって、今回の話、ラブコメの要素ってなんかありますか？
いや、別にないね。普通に種族以外は普通に告白して振るっていうだけの話だよね。
というか、もっと言うと、この作品、ラブコメ的な要素ってなんだかな？何なんだろうってちょっと思ったりしますからね。
まあ、その、うん、言わんとしてることはわかるよ。その、ラブという要素がありつつ、その、コメディはあくまでキャラクターに依存してるだけでっていうところで、その、ラブコメっていう、その、合わさったものではないっていうことだよね。
まあ、あと、まず、今回の話の最大の不満点は、しずくちゃんは、
本命はっていう。
いや、僕のしずくちゃんはどうしたんですか、山本先生っていう。一コマも出てないんですよ。
出てないね。しかも誕生日終わっちゃってるよね、これ。
いや、まだ誕生日は、日はまたいでない気がするんで、うん。そうですね。ここの先誕生日イベントがあるのかもしれませんけど。うん、にしたって、第4話で、しずくさんが一回も出てこないって、っていう。まあまあ、心さんが正ヒロインっていう扱いなのかもしれませんが。心さんは、このお話において、何の役割も実は持ってないじゃないですか。
持ってないね。
マスコットキャラじゃないですか。
うん、説明キャラとマスコットキャラ。
それでしずくさんがいないって。いや、なので僕の思うラブコメ、少年漫画のラブコメのよくあるパターン、きっといろいろあるんだと思いますけど、パターン。自分の中でパッとすぐ浮かんでくるのだと、一つは、特に恋人でも何でもない女の子、付き合ってもいない美少女と、何らかの理由で恋人みたいな関係になるという。うん。それこそニセ恋で言えば千時との関係みたいな。やむにやまれぬ事情とか、周りからの強制力で一緒に暮らすことになりましたとか、恋人のふりをしますとか、放課後一緒に活動することになりましたとか、そういった恋人じゃないことを恋人のようなことをするという疑似恋人の展開が一つと、もう一つ思い浮かぶのは、すごく好きな相手がいるけれど、告白できない、付き合えない理由があるっていうパターン。これは、小野寺さんのパターンですね。うん、告白できないっていうパターンがあるという、そういった、まあ、遡ればロミジュリ的な、うん、結ばれてはいけない相手を好きになってしまった系のロミジュリパターンとか、その二つが大きくあって、まあ、少女漫画の方でよくあるパターンはもっと他にも、なんか、あいつは私に意地悪するけど実は好きなんじゃねえ系とか、うん、少女漫画の方まで手を伸ばすといろいろある気がしますが、少年漫画的には疑似恋人と、ロミジュリパターンが大きく二つかなと思ったりするんですが、まあ、どっちともラブラッシュは違うわけじゃないですか。
そうだね。まあ、種族間の違いってことで、多少ロミジュリ感の方ではあるんだろうけれども。
いや、だって本命しずくさんで告白を妨げる理由何もないじゃないですか。
ないね。
という意味で、何か、ラブコメ的な 面白さ。まあ、その疑似恋人にしろ、ロミジュにしろ、相手とちょっと仲良くなれたら、やっぱりカタルシスになるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、今回のラブラッシュだと、その相手と仲良くなるカタルシスっていうのがないじゃないですか。この形式だと。
そうだね。一個一個終わってっちゃうからね、関係性が。
終わっていっちゃいますし、唯一それを生み出すことが可能なはずの雫ちゃんに関して出てこないじゃないですか。
うん、
しかも雫ちゃんとの間にも、トラブルというか、障壁がないじゃないですか。
障壁はないね。
だから、なんで1話で心さんとキスしてないのって今週読んですごく不思議に思ったんですけどね。
ああ、そうだね。キスしたら結婚しなきゃいけないってなったらね、心ちゃんとキスしておけばね、ちゃんが好きだけど結婚しなきゃいけねえって言って、ラブコメになるね。
で、心さんが私と婚約してることにすれば他の種族を断れるから形だけでもみたいな。とかいろいろ考えられるじゃないですか。
めちゃめちゃ、それいいアイデアじゃないですか。
いや、キスし、今週だって別にエリスさんキスすればいいじゃないですか、別に。
俺もそう思うよ。キスしちゃえばいいのにね。
で、好きじゃない、振らなきゃいけないけど結婚する起きてみたいな、うん。それこそ、あの、モンスター娘のいる日常なんて、もうどれだけ、その、結婚の、ジェスチャーというか、うん、結婚の起きてをどれだけやってることか、どれだけ重婚してることかですよ、向こうの話は。
そうそうそう、そうだね。
この人とはこの種族での結婚の、プロポーズをしてしまって、その気はなくみたいな。この人とも結婚の、誓いみたいなことをしてしまって。自覚はなくみたいな。そういう、あれが正しいと思うんですけどね。
そうだね。あれが正しいです。
ということの結果、僕が思うのは、山本先生は多分ギャグ漫画には興味があるけど、ラブコメには興味がないっていう。
はいはいはい。
実は E ロボットの時の感じも、これで全て説明がつく気がするんですよね。
はいはい、はい、
E ロボットの時の違和感も。うん、山本先生は、エロギャグというか、お色気は、楽しん、下ネタには興味がありますし、ギャグにも興味があるんですけど、ラブコメやエロコメには興味がない気がするんですよね。
はいはい、そうだね。前回もエロコメになってねって俺がおっぱいについて散々語りましたからね。
そう、でも下ネタ自体は、下ネタが好きな気持ちはある気がするんですけどね、山本先生の中には。
うん、そうだね。
色をとって書いてくださったぐらいですから。
うん。
でもエロコメに対してはそんな興味はないと思うんですよね。といった感じで、だから、来週ぐらいにはラブラッシュは、武道会を開催したらいいんじゃない？あれですよ。ダンスの武道会の方じゃないですよ。バトルの武道会の方ですからね。
まあ、レイジ君をゲットする武道会を始めるわけですね。
だから、それが意外とこの作品のテイスト的には正しいんじゃないかという気がしてます。
一番優勝したやつがキスできるみたいなね。
要するにテコ入れの方向としては、ラブコメ的なテコ入れじゃなくて、そっちの方のテコ入れが正しいんじゃないかと思ってます。
早えな、お
い。いや、まあ、別にまあ、テコ入れが必要になるかどうかはわかりませんが、するんであれば、多分武道会だなと思ってますね、僕は。はいはい、
正しいと思います。
まあ、今週のラストで、エリスさんが初めての方にバイバイってこれ、退場はまさかしないですよね。
しないと思うけどね。でもなんかしそうな雰囲気もあるんだよね。
まさか、しずくちゃんももう次出てくるのは、最終回とかじゃないですよね。いやまあ、それに関しては誕生日イベントをやってくれると思いますから。エリスさんも誕生日イベントにちなんで再登場するんじゃないかと期待してますよ。
はいはいはい。まあそうしてほしいよね。
してほしい。
てか、しなかったら意味ないからね。
そうですね。ラブコメのそのレベルアップにつながんないですからね、作品の。
うん。
サブヒロインをどんどん落として、こう、自己を拡張していく、世界を拡張していくのがハーレムものですからね。
うん。
いやー、といった。ちなみにハーレムもの、さっきの疑似恋愛、ロミジュリとはまた別にハーレムものってなんだろうって今週、ラブラッシュを見ながら考えたんですけど、ハーレムのものの一番、分かりやすい姿は、みんな俺が好き、俺もみんなが好き、だから誰とも付き合わないっていうのが。ハーレムものの姿で、そうなってくると実はそこにドラマは生まれづらいんで、結局それこそ天地無用とか、ああいった感じの恋愛とは別の目的を持ってないと、ハーレムものって超難しいなって思うんですよね。
そうだね。
なので、ハーレムものをやるにしても、このラブラッシュの設定だと、ハーレムもの、恋愛をがっつり作品の中心軸に据えているこの設定だと、ハーレムものにするのもかなり難しいような、高度のテクニックが必要だなと思ったりもしますので、やっぱり僕は天下一武道会を押します。
はい。
では続きまして、銀魂の603話内容としましては、まあ、江戸はバタついて、忍びの人たちも暗躍したりして、そして銀さんは、うつろさんに、挑みかかりますという展開でした。
いやー、 ちょっと挑みかかる展開はちょっとびっくりでしたね。
いや、ほんとですね。もっと、もう外堀から固めていくのかと思いきや、いきなり決戦でしたね。
うん。これはでも、どうなんですかね。まあ、びっくりしたっちゃびっくりしたんですけども。まだこれだとね、僕はまだうつろさんだって、戦争は終わらないにしても、星を破壊するほど、こいつら、暴れるかなって思いますしね、って解放軍。
まあもう、アルタナ暴走させるっていう目的ですからね。
うん。
そこに対して、まだその、ルールがはっきりしてないですよね。
そうだね。
フラッグマッチ的な、これを取ったら終わりっていう風にするのか、この人が殺されたら終わりっていう風にするのか、いつまでにっていうリミットを設けるのか、といった、そういったルール的なところはまだ見えてこないので、この一戦に関してはあくまで前哨戦なんじゃないかとは思ってますよ。
うんうんうん。
決着はつかずなんじゃないかと。
まあそうだよね。それで最終決戦になってもね、逆に困るからね。
本当にそんなブリーチじゃあるまいし。
いやーでもまあブリーチの前例を考えちゃうとちょっと怖い。月島さん展開で終わってしまうかもしれません。
一回主人公やられたと思ったらすぐ勝って終わりっていう。
そうそうそう。ね、挟んでおいたよって言って。
いやまあ、にしたってまあ、やっぱりあれも2回は戦ったわけですからね。
うんうんうん。
うん、ここはまだ前哨戦程度だとは思ってはいます。でもまあ、最初に二人がぶつかるのは本当、おおって思いましたよ。
うん。まあだからね、こっから本当に全面決戦やっぱり準備もしてたじゃないですか、ずっと。
はいはいはい。
あの、なんか、吉原にみんな立てこもれとか。あのあたりとかもみんな使ったりしつつ、まあ、総力戦って感じになるでしょうからね。
はいはいはい。
そのあたりの盛り上がりには期待ですよ。
いや、まあそうですね。今回は主に忍びサイドですとか、あと、そよ姫さんですとか、まあ、将軍周りの人たちの現状が描かれたりとかして、まあこの点も、まあ、歌舞伎町の面々はしっかり描かれていましたが、もう片方のサイドが描かれたような形で、まあ全員これから参加してくるんだろうなという感じになってますからね。
ですね。
うん、まだまだ助走段階だとは思います。楽しみです。はい、では続きまして、約束のネバーランドの第6話内容としましては、シスタークローネさんがやってきました。そして、エマたちは、ママは何を考えてるかわかんねえって言って頑張りますという展開でした。
いやー、スローペースですね。
スローペースな上に、なんか、言い訳がましいというか、違いますね。ママの狙いがおかしいっていうのは正直まあ、思ってはいるというか、なんでしょうね。もっと早い段階で言っててもいいぐらいの感じですよね。
そうだね。最初の段階でね、その発信機見せびらかしてる段階とかでっていう。
そうなんですよね。あと、エマたちが何かロープ探しにテーブルクロス探しに行ったりするときとかも探知機を一切気にしなかったりですとか、
うん、
ああいった、なんか自分たちだってバレないようにする方策がなかったりですとか、そういうことに関しても、おそらくあれがバレなかったっていうのに関しては、それこそママが本気じゃない、ママの狙いは別にある的な、そういうのがあって、バレてないんじゃないかなと僕は今週読んで思ったりもしましたが。そういう前提がないと、やっぱりあの辺の話は際どかったよなって思っちゃうんですよね。
そうだね。
納得するのが際どかったよなってちょっと思ったりする今週の話でした。
そうだね。僕はまあ、結構この漫画、この世界がどうなってるかっていうのに一番興味があるんで。
はいはいはい。
あの、できれば本当毎週どんどん情報を明かしてってほしいんですけれども。
ああ、はい。
今週だと3割ね、まあ他にも農園があってママが優秀だっていうことくらいしか情報がないからね。
いやでも今週その、彼ら鬼に従う大人が生まれた時から鬼の支配下なのか人間社会で生まれた後に捕獲されたのかわからないっていうこの疑問に対する答えとして、まあシスタークローネに関しては少なくともこの、農場の子供だったってことがわかりますし。
そうだね。
で、そういう、その人を先輩って呼んでることを考えると、やっぱりママも農場出身じゃないかっていうあたりまではわかりますから、うん。そこは結構気になる情報でしたけどね。
はいはいはい、はい。あとこれ、ママの名前って初出でしたっけこれ。
ああ、そういえば初めてかもしれませんね。
うん。だから、おお、ママの名前イザベラかっ って。
確かに。
俺はここが一番の情報でしたけどね。
なるほど、確かに。だんだん、この、シスタークローネとママの二人の会話みたいな、この裏側を見せる形で、楽屋裏を見せるような形で、だんだんそのキャラクターとして肉付けがしてきたというか、どんな人か分かってきましたからね。
うんうんうん。
名前というのはある種その象徴的な一つだったような気がしますよ。
まあなんででもまだ全然スローペースなんで、ね、どんどん俺は情報を明かしてってほしいんですよね。
でもまあ、ママの狙い、次はやっぱりママの狙いが何なのかっていうところが、やっぱりママは、エマたちをこう、逃がそうとしてるか、後継者にしようとしてるか、反乱を起こそうとしてるか、
うん、
やっぱりそっちの方向性のような気がするんですけどね。まあ、逃がそうとしてるような気がするんですけどね。
まあ、上にを騒がせずに出荷するっていう方向性以外の本当目的があるんだよね。うん。それはわかりますけどね。
まあ、やっぱり第1話を読んだ段階で、実はママはエマたちを守ってたんじゃないか、的な、やっぱりその方向性の想像をしてしまいますね。
うん、うん。まあね、本当だから、まあ来週、本当どう、本当早く盛り上がりほしいんです。
そうなんですよね。主人公たちが無理難題を吹っかけられて、え、じゃあこの難題どうするんだろう、あ、そういう発想で突破するのか、とか、あ、あの時のあれは実は伏線で、こういう作戦が裏で進行してて、だから大丈夫だったのか、とか、そういう分かりやすい頭脳戦を見たいですね。
うん、ちょっとなんだよ。だから本当に僕はもう、この、約束のネバーランドを見ながら、いつも気になってるのはもう、本当に、もうエマちゃんの、アホ毛がすげえってことしか思いつかない。
それが伏線かもしれませんからね。
任せてとか言ってるところが本当に命を刈り取る形をしてるなって思うからっていう。
いやー、実はこれが発信機かもしれませんからね。
立ってるからね、すごいな、アンテナ。
言われてみれば不自然だったみたいな。伏線かもしれませんからね。
ジャンプ投げ捨てるよ。
突然ギャグ漫画にっていう、ワンクールかけた前振りのギャグ漫画だったらすごいと思いますけどね。
逆にね。
逆に衝撃的な展開だと思います。まあ、このでも原作の方のこれまでのジャンププラスとかに掲載された作品とかを見てみると、この方に関してもある種ラブラッシュはラブコメに興味ないんじゃないか的な展開で、論調で、この白井先生は、叙述トリックやサスペンスには興味がある感じがするんですけど、ミステリーとか頭脳バトルには興味がない気がするんですよね。なので、サスペンス、ジョジストリック、どんでん返し、それこそ情報の開示で驚かせたいというのがあるような気はするんですけどね。それこそママの狙いに顕著なように。なので、頭脳バトルではなくそこが見どころなんじゃないかな。事実が明かされた時に、この漫画の進化はわかるのかもしれません。といった、この作者さんはこのジャンルに興味ないんじゃないか論、その2でした。
はい。
では続きまして、サモン君はサモナーの第48話、内容としましては、勅使河原オンライン暴走2にっていう展開でした。
いや、勅使オンライン面白そうですね。
まあ、自分でプレイするとしたら、つまんなそうですけどね。
なんだろうね、俺これがなんか悪魔の中で流行るっていうのは、やっぱ悪魔って悪魔じゃないですか。
はいはいはい。
でもやっぱり普段と違うことがしたいってなった時に、
はいはいはい、
この、テッシーオンラインが流行るっていうのはなんかありえそうだなって思ったんです
よ。ああ、確かにその視点に立つとすごく、その、現実で僕がグランセフトオートをやって、車を盗んで楽しむのの逆と考えると面白いですね。
そうそうそう。っていう感じだったのでね。はいはいはい、だからこれはいいアイデアだなって思いながらやったんだよね。
ああ、それは確かに面白い視点ですね。まあ、オンラインゲームなんで、まあオンラインゲームでもグランセフトオートを普通に街中歩いてるとすぐ殺されちゃうんで。やっぱその逆と思うと面白いですね。
っていう感じだったんだよね。そんな中でもサモクは変わらないんだけどね。
はいはいはい。
悪魔がこんなにいいことしてるのに、人間のお前はそんなのかよってね。感じで俺は笑ったんだよね、今週は。
まあまあ。確かにまあ、サモン君、ゲスガワラカは良かったですね。
うん。
ゲスガワラカはというか、やっぱり一人だけカスタなことをしてるっていう、ただその存在感だけで安心しましたね。
いや、ほんとだよ。だって最終的にさ、サモン君が、なんか爆発でボーンってなって、ゲスーって言って倒れるじゃないですか。
はいはい。
こことか、ああ、やっぱ久しぶり、最近かっこいいサモン君ばっか見たからっていうね。ああ、下水サモン君って、ほんと落ち着くなって思いながら見たから。
いや、ほんとは安心感ありましたよ。うん、まあ、展開的には、なんか、正直最初に TO って出た時点で、勅使河原オンラインかなって思いましたので、ね、僕。
そこはもう、俺も思った。
と思いましたし、何か、アンリーさんが暴走し始めたあたりで、あ、テッシーがなんか手を貸してあげて、最強になるのかな、みたいな、うん、ところまで予想はついたりと、そんなに意外なことはなかったんですけどね。
うん、
まあでも安心感のあるサモン君はサモナーでした。
ですね。
では続きまして、トリコの第386話、内容としましては、アカシアの捕獲レベルは3万だという展開でした。
3万の凄さがあんま伝わってこない。
全くわかんないですね。
むしろその先のお前らこの先も飯もおやつもないぞっていうところのこの緊張感ないセリフに超笑ったんだけど俺は。
まあこれ家庭内暴力ですから所詮。
まあそうなんだね、これ最終決戦と今ここに残ってるメンバーってみんな親兄弟みたいなもんだからね。
いやまあミドラさんも息子と考えたら義兄弟ですからね。
うん。 そうなんだよね。だから、史上最大の親子喧嘩だからね、多
分。本当ですよ。バキじゃないですけど、本当そうですよ。
いやいや、でも今週は本当なんだろう。私の食欲は常に限界を突破する。しっかりついてこいよ、二人ともって言ってる。
はい。
このコマのミドラさんがかっこよすぎて、主役ミドラさんじゃんって思って。は
い、いや、本当この三人組の中でのミドラさんの頼もしさがすごいですね。
頼もしさすごい。もうトリコは脇役だよねって。
脇役になってますね。いやでもまあトリコもちゃんとこうフォークとかナイフとかでこう地球をえぐってますからね。
うん、すげえインフレしてるよな。
フォークが地球貫くのはまだあれですけど、ナイフでサンって言った時にこう削れた地球の表面が宇宙に上がってるその上昇の力はなんだって思いました。
そうね。
それ違うだろうって思ったんですけど、でもあれですね、多分地球の自転についてこれなかったんですね。
まあそんな感じだろうね。そういやー、だからそのスケールのデカさはやっぱ面白いですね、トリコっていう。
いやー、それこそ野王展開あたりからのこの戦いの最中に宇宙から見下ろした地球が表されて表示されてその破壊の規模を出すっていうこの表現をたまにやるならともかくものすごい頻繁に、よく使うっていうバトル描写に関しては僕はトリコ以前にこれを知らなかったですから、うん、やっぱり、あ、トリコらしい今はこの地球規模の破壊がトリコらしいバトルだと思ってますからね。
はいはい。
そういう意味でちゃんとオリジナルなバトル描写になってると思いますよ。
うん。いやー、実際だからね、楽しいですよ、見てて。
まあ、変なテンションの高さは継続してる気がしますよ。うん、スタージュンさんも、体の3分の1ぐらい食われてますけど、うん、別にこの程度ならなんとかなるじゃんと思っちゃいますからね。
いやー、でもあれじゃないですか、このネオに食われたものは蘇らないっていう設定が一応あるじゃないですか。
一応あるんです。僕もちょっとそれは思いましたけど、うん、でもまあ死ぬほどじゃないんで。
いやー、まあ俺は死んじゃっててもおかしくないかってちょっとそわそわしてるよ。
まあストーリー展開的には死ぬのは全然普通ですけどね。うん、トリコ、実は私はお前の兄弟だよって兄さんっていう死に様は全然ストーリー展開的にはありだと思いますけど、でも描写的には体が半分なくなってようと死にそうな気はしないっていうのは。
まあ、ね、トリコの今までではもっともっとなんか重傷とかあるもんね。
ありますか。っていうそういった印象も。あるなぁという感じです、うん。ということで、まあ捕獲レベル53万の敵がいつ出てくるのか楽しみですね。
ですね。
今にして思うとっていうか、一回ジャンプを読み返すと改めて思うのは、あの時の53万っていう数字でビビらせるっていうのが、実は、あれができてる漫画は意外とないっていうことに気づかされますからね。
そうなんだよね。確かにないね。
数値インフレと漫画的な描写が一致して初めて、53万やべえっていうやつになりますからね。なかなか単に数字を大きくするだけして、やべえって思わせるのは難しいんで、まあ、今回の3万もちょっと数字的にはどうでもいいなという感じにはなっていましたね。うん、53万になったらいいなと思います。
はい、
では続きまして、ワールドトリガーの第157話内容としましては、まあ、あっちでやられ、こっちでやって、まあ、ユーマくん勝ちかなっていう感じになってます。
いや、まあ、今週は僕はユーマくんのこのグラスホッパーの使い方の多彩さは本当にすげえなって思いました
ね。はいはいはい。まあ、瓦礫飛ばす系前もありましたっけ、これは。
いや、ここまで直接的なのはないんじゃないですか。直接的打撃にするっていう。
ああ、なかったんでしたっけ、うん。なんかそれは似たようなのあったようなちょっと思ったりもしましたが、でもそれにワイヤーを組み合わせたのは、おおって思いましたね。
いやー、すごいね。この乱戦の中でやっぱ周りを見えてるっていうところも、ユーマくんかっけえな、すげえなっていうところだしね。
はいはいはい。
いやー、格が違うよっていうね。
いやー、さすがエースですよ。
エースだね。いや、おしゃれかっこいいよね、ほんとに。俺はワールドトリガーのこのなんだろう。スタイリッシュさ大好きですからね。
はいはいはい。
ユーマくんの仕事人的なね。
はいはい。
いや、その辺が、ちょっと、十分堪能できて面白かったですね、今週はね。
まあ、そうですね、戦いに関しては。うん、まあ今回は派手でしたしね。
そうだね。王子さんがアサシンのごとく出てきて首を刈るところとかもね。
はいはいはい。
おーって思ったからね。
あと、ま、先空やら、まあ、チカちゃんの攻撃やら、何やら、とりあえず、その、建物破壊的な描写も多いですね。
うん。
最後もちゃんと、この、建物、家が崩れる中での乱戦とか、絵的に派手な点も大変分かりやすい活劇感としても良かったですよ。
ですね。そしてね、まあ、さっきガールちゃんは、ね、玉駒勝ちかな、みたいなこと言ってましたけれども。
はいはいはい。
個人的にはまだ一駒隊の逆転もあると思うんですよね。
ああ、なるほど。
まだ330っていう展開ですけど、逆にここで、生駒さんが、ね、ユーマくんを仕留めれば、生存点4点プラスアルファですから。
はいはいはい。
まだまだ逆転の可能性ありますからね。
ああ、なるほど。
おそらく、チカちゃんは奥さんにやられてるだろうからねっていう。
いやー、わかりませんよ。
耐え切ってるかな。
まあ、スナイパー戦だったら、チカちゃんでもなんとかなるんじゃないですかね。1対1なら。
はいはいはいはい、はい。まあ、どう出るかだよね。直接倒せないからね、チカちゃんはね。
まあ、だから最後一人になったら、やっぱ自殺するしかないんですけどね。
そうだ、撤退するしかないからね。
いつもの、になっちゃうんですけどね。
だからまあ、ユンマくんが死なないことが前提だからね、タバコマ勝利があって。
はいはいはい。
まあ、果たしてどうなるかっていうね。だから俺はまだまだ全然勝負わかんないと思ってますからね。
ああ。なるほど、そうですね。点差をあまり気にしてなかったですが。まあ、なるほど。まあ、実際現状、ヒュースさん抜きの状態で結構勝ててしまったりすると、本当なんか、あれですからね。いや、でもまあ、そうか。確かに今回の戦いの中で、一応エース級が一人っていう弱点に関しては、また改めて言及はされてますから、うん、まあまあ、弱点印象付けはちゃんとやってるんで、ヒュースさん加入して無双すればいいんですよね。先週も同じ結論に至った気がしますね。ということで、まあ今週勝っても負けてもどっちでもいいかなとは思って読んではいます。では続きまして、雪上ピンと錯覚競技夏目ようこその第66話内容としましては、土井垣部長はリオさんに、優勝したらペア解消をやめてって言って踊り出しましたという展開でした。
熱いな、土井垣。誰よりも熱い男は君だ。お姉なのに。
部長が姉に影響されてるだけでお姉じゃないっていう番外4コマがどっかにありましたけどね。
まあでも、見た目は完全にお姉だからね。
見た目は完全にお姉ですからね。
まあ今週はこの土井が、崎本さんのセリフが全部持っていったって思いましたね。
さらさらないっていうのも含めてですね。
そうね、シャレも言ってくるしねっていうね。はい、いやー。実際どうなんですかこの土井垣さんのこの、土壇場でのあれはっていう。開き直りは。
まあ、リオさん、リオ先輩の内心、では、やめたがってないっていう確信があった上でのことならいいんじゃないですか。
まあ、そうだよね。ただ、そこの確信があるかって言われると、現状だと本当に、わがままな男っていう、印象の方が強い気もするんだよね。
そうなんですよね。相手が本当にやめたがってると思ってる状態でこれを言い出したんであれば、相手の最後の綺麗な思い出を、ちゃんと戦って踊って最後終わりたいっていうのに対して、それを土足で踏みにじってることになりますからね。
そうそうそう。だからちょっとなんか今の段階では判断が難しいんだよね、これ。
まあやっぱり、リオ先輩を信じようって思った結果なんだと思いますよ。うん、リオさんは辞めたがってないと、信じようと、そう思った結果なんだと思いますよ、きっと。
はいはいはい、はい。まあそうだね。まあ、ワルツを踊り切った段階できっと何かしらのね、リアクション等があるはずだからね。
はいはいはい。
ちょっとそのあたりでどう出るかっていうところだね。そう、難しいんだよね、これ。
いや、僕もそこは多少考えはしましたけど。でも本当に相手が、背中を押して欲しがっているみたいな、相手主体で、その、相手が望んでるっていう強い確信があるんならありかなとは思いました。まあそこは明かされないかもしれませんけどね。
でも明かされないと、気持ちよくなれないっすよ。
いや、そこは読者がどうだったんだろうなって思い続けていくところなん
だ。そんな永遠みたいな話してるんですか。
そこはでも個人的には作品でぼかして、作品の、演出方法というかなんというか、まあぼかしてもいいところな気はしますけどね、僕の中では。土井垣先輩が何を思ってたかっていうのは。まあ気になるところではありますけど、僕の中ではそんな、なんかいろんな可能性が考えられるかなっていうところではあるんで、まあ、必ずしも言い訳が必要とは思ってないんですよ。
はいはい。
では続きまして、タカオンとバツの日曜閻魔帳の第17話内容としましては、モズヤ総平くんが、タカオンくんの休んでる学校に乗り込んできて、混沌の世界、してしまいましたという展開でした。
巻いてきましたね。
まあ、僕こういうの好きですよ。
急に最終決戦っていう感じですか。
そうですね。もう、こう、何かに追われるような展開を僕は、それで歪な展開してるのは僕は結構、なんか漫画としての完成度とはまた別にその歪さをちょっと愛してしまうところがありますね。
まあね、ジャンプ特有の歪さですからね。
そうなんですよね。それをこう、なんかさらっとやってしまうところの漫画もあったりとかしますが、そうではなく、こうがっつり取り組んでくる漫画っていうのは僕は大好きですよ。うん、ちゃんと終わらせようって、としてくる作品が僕は好きです。
そうだね。ここはもうだから、もう本当だから、終わらせる気満々だからねっていう。
はいはい、
しかもちゃんと派手にやろうって、ね、混沌の世界へっていうね。
いや、そうですよ。
パッと出てきて戦おうじゃないからねっていう。盛り上げよう盛り上げようっていう感じがすごい伝わってくるからね。
ちゃんと主人公不在ですね。
そうそう。
これ主人公不在っていうのが本当になんかちゃんとしてていいですよ。
うん。
主人公が学校にいるところに乗り込んできたら、さすがにちょっと、こう、雑な感じがしてしまうかもしれませんが、主人公不在というので、その雑さが少なくとも、一歩二歩は軽減されてる感じがしますからね。
そうだね。
ちゃんとなんか主人公が後から駆けつけるっていうのに、ドラマっぽさがありますから。うん、そこも大変好印象でしたよ。
いや、そうですね。実際でなんか敵の方もね、このまあ混沌っていうことで、閻魔大王を取り込みやがったっていうところですごい個性出てきましたからね。
はいはいはい。
いやもうこれはもうだって最終決戦、閻魔を取り込んだ混沌で、たくあんくんが秩序の、ね、象徴みたいな感じじゃないですか。はい。それはもうバッチャンと合体しかありえないからねっていう。
ああ。そこは、あ、別に物理的に合体しないでも二人で協力っていうので、
いやいや、別に男女合体しなきゃいけないんじゃないですか、ここは。
いやー、バツちゃんが死んだらそれでもいいですけどね。
うん。あー、なるほどね。だけど死ぬのは俺も嫌だな。
普通に考えたら、まあ、合体する相手に対して、白と黒の力を合わせ持つ相手に対して、こう、白と黒の二人が、やっぱり力を合わせて協力してっていうのが王道ですけどね。
あー、なるほどね。なるほど。ちょっとじゃあ俺は行き過ぎちゃったわけですね。
逆にそこは相手が一人になっているのに対してこっちは二人の強みを生かしてっていう、二人いるから力が増すんだ的な展開が王道ですよ。
ああ、はいはいはい。なるほどね。確かにそっちの方がいいですね。いや、まあ、俺はなんかそういう男女合体もありかなと思ったんだけど。ああまあまあまあ、それだったらそれってね、どちらでもいいですよ、本当に。まあでも本当協力展開はね、この漫画のね、根本のところですからね。そこら辺は本当楽しませてくれそうで楽しみですよね。
まあそうですね。根本っていうのは今初耳でしたが、そうですね。
いやでも、まあこの二人のバディモンじゃないですかっていう。
いや、バディモンではありますけど。
うん。
協力感に関しては常に薄かったですからね。うん。なのでまあ、まあまあでも最終決戦に関してはやっぱりこの二人が異なる存在、似通った境遇の異なる存在だからこそ的な展開はやってくるんじゃないかと期待してますよ。
はいはい。
では続きまして、磯部磯部物語九話つらいよの無類のサラサラ感。無類のサラサラ感。中間亮先生による第203話、母上 VS 先生 from 磯部藩という話でした。
いや、まあよくある天使と悪魔の葛藤を先生と母上でやってるって感じでしたね
。ああ。まあ確かに、天使と悪魔。まあ、でも先生も別に何かをやめさせようとはしてないんですよね。
まあそうだね。まあ、とにかく単純にバトルがやりたかったんですかってことは
。まあまあ、これ本当に反崩壊するんじゃないですか。
いや、そんな感じになってきたね。これどうやって引きはどうするんだろうって思ったけど、こう終わらせんのかって。
もう、磯部藩編の終わりなんじゃないかと思ったんですよ。
はいはいはい。まあ終わってもいいのかなっていう。いつまで続けるんだかも、そうそう出てき始めてるからね。
まあもう、磯部も言っちゃってますけど、もう結構ちゃんとしちゃってますからね、藩が。
うん。
やることないですからね、もう。
だね、順調に成長してるからね。あと、江戸超えるくらいしかやることないから。
江戸超えるとか、あとはもう本当になんか、政治とかお裁きとか。なんか日常、それ別に藩じゃなくてもできるじゃんっていうのになっちゃいますからね。
うん、そうだね。じゃあもう派手に壊してくれることを願いますかっていう。
まあ藩じゃなくてもできるじゃんっていうのの一方、まあ藩でやってもいいよなっていう話はまあいっぱいあるにはあるんで、続けられる気もしますけど、まあ、もう国土が日本地図から消えるぐらいでいいんじゃないですかね。
まあまあこの二人ならできるよっていう。
もう日本ごとなくすことだって余裕だと思いますからね。
うん。まあ地球の自転を操るからな。
はい。しかもそれに抗いますからね。
うん。まあとりあえず、あと今週は、なんだろう、この磯部くんの実力と運の話になってますけれども。
はいはいはい。
個人的にはまあ、運も実力のうちはその通りだと思うからね。磯部はこれでいいと思うんだけどなって思うんだけどね。
いやー、それは実力のある人が言っていいセリフですか。
やべえ、この話が堂々巡りだよ。
いや、ま、実際、運だけで、実力がないのに、運だけで成功した人に、じゃあ次も任せるかって言ったら、まあ、普通は任せないじゃないですか。
うん。
実力がないんですから。
そうだね。
だから、実力があった上で、運も働いて、より成功したっていうのだったら、ま、次任せることもありえますけど。そういう意味で、やっぱり最低限の実力あってこそ使っていいセリフなんだと思いますよ。うん、本当に運だけの成功で、実力が全くないんだったら、それはやっぱり評価しちゃいけない気はしますからね。
はいはい。 まあまあまあ、俺はもうなんかね、さっき仲間がこれだけ集まら、そいつらがもう実力になってるからねって中身が。
そうです、その仲間がいるっていうので、やっぱりそれは一つの結論だったと思いますよ、今回。
うん。
だから磯部は、いいんだという。
そうそうそう。実力になってるんだよっていうね。
はいはい。いや、実際初期の磯部流の子供たちに剣術を教えてるところとかは、本当に運だけだったんで、うん、すごい読んでる最中に変な背徳感というか、悪いことしてる感とかヒヤヒヤ感サスペンスがありましたけど、途中からやっぱり磯部流のためにみんなが力を貸してくれたりだとか、うん、子供たちもちゃんと自主的に頑張ってくれたりしだしたら、やっぱり安心して読める話になってきましたからね。ヒヤヒヤ感とは別の面白さになってきましたからね。
実力がついてきたからね。
そうなんですよ。そういう意味で言えば磯部藩も今別にそんな背徳感とかヒヤヒヤ感とかではなくて、やっぱり安心感のある状態ですから、
うん、
やっぱりこれはちゃんとしてるんだと思いますよ、磯部は。
そうだね。いや、というわけで、そうだと先生負けちゃうじゃないですか。
いや、そうですよ。今回は母上の方に部がありますよ。
うん。本当だから最強対決が決まってしまうかもしれませんね、本当に。
まあでもまあ、勝負に勝って試合にみたいな展開もありますからね。
ああ、はいはい、なるほどね。
先生が勝った上で、でも今回は磯部くんは確かに頑張りましたって言ってくれるかもしれませんよ。
うん。もう本当にだから、じゃあ最終的にはこの天童寺さんと久世くんばりに決着が楽しみですねっていう。
いや、本当ですよ。果たしてどっちが勝つのか、果たして地球は無事なのか。
うん。トリコばりに。
いや、もうトリコパロディーとは言いませんけど、地球規模で見た破壊の描写とか、どんどん入れてくれていいんですけどね。
まあね。
戦いの規模的には。
うん。
などなど、あと、藩には変な人が必要なんだなって気づかされましたね。
ですね。人材は豊富な方がいいですね。
いや、磯部が藩ちゃんとしてるっていう。声もあって、農業もあって、村人もいて、変な人もちゃんといるっていう。しかも、天草四郎くんを挙げてそう言ってますからね。
一番の功労者です。
そう、一番頑張ってくれてるのに。変な人もちゃんといるっていうのは、でも、よくよく考えると、本当に、人の世界において大事なことだと思いますよ。
そうだね。
変な人がいるから、世界が広がっていくんですよ、きっと。
ですね。
それを、磯部は教えてくれたんだと思います。はい、では、目次コメントは、読み切りの、ボーイザゴールド、ゆずりは先生、久保先生、小見先生の連載中に共演できず心残りです。次からは、毎週期待です。これ何かつながりがあったってことですかね。
そうですね。なんかアシスタントをやったことがあるとか、まあ、久保先生は好き、ブリーチが好きって書いてありましたからね。
ああ、確かに。
うん。だから憧れ枠と、実際の師匠枠みたいな感じなんじゃないですかね。
ですかね。それとももう、最近終わった長期連載作品をとりあえず適当に上げてるだけなんですかね。
ねそれ、コビ打っとこうって。発想なんですか？
せっかくジャンプに来たからには、他の作家の名前を書かないと心残りって思ったのかもしれませんしね。
ああ、キユ先生もそんな感じでしたか、
ね、まあまあ、その話はまあいいですけど。いやでも、こち亀と共演できたんだからむしろ誇るべきですよ。
いや、誇るべきだと思うよ、俺も。
まあ、今までのジャンプ作品の何割だか大抵は共演できてるんですけどね。これからできなくなっちゃいますからね。
そうそうそう。いや、実際だって、ゴールドフューチャーカップのうちの、後ろ半分は。
はいはいはい。共演でき
ない。からね。
来週に至っては、こち亀最終回の号に乗るという、歴史、歴史に残る作品になりますからね。
で、なるからね、絶対。
来週。
運がいいのか悪いのかってのあるけどね。
来週の特別国家公務員改造者対策課田中誠司を書く天塚啓司先生は、うん、きっと歴史に名を残す読み切りになりますからね、これ。
ですね。普段よりいっぱいジャンプ買う人も多いだろうからね。
いや、みんな読むと思うよ。そういう意味では、ゴールドフューチャーカップが不公平になるかもしれませんね。
うん。票数がどう割れるかっていうところだよね。
いや、かもしれませんね。いやー、それにコメントをちゃんとこち亀終わるってことに言及させてもらってるか、心配ですね。
心配だよね。
もし一人だけ担当が気を利かせずに、
うん、
この号でこち亀終わっちゃうんだよって教わらずに目次コメント書いてたら、大変空気を読まない人みたいになっちゃうじゃないか。
そうだね。ひたすら一人だけ書いてないって感じになるか、なりかんないからね。
いや、そうはならないことを、ちょっと心配、そうはならないことを祈ってますよ。
ですね。
あとは、僕のヒラアカデミア堀越先生、ズートピアを買ってみました。ずっと見ていたい。ということで、世界中の獣騒然で話題のズートピアでしたからね。
まあ俺は獣じゃないんでわからないですけども。まあいろいろ楽しい話ではありましたよ、本当に。
いやもう人型動物の解釈、歩き方、生活様式、道具など、服装などに関しても、もういろんなことに関して、本当にとことんまでディティールを突き詰めた、人型動物解釈が発揮されてましたからね。
いや、それに関しては本当そうですね。なんだろう、臭いやつは臭いしねっていう。
臭いやつは臭いです。それに、あの作品の何が、今までに比べて画期的だったかっていうと、動物が実寸で生活してるという。その上でいろんな動物が一緒に生活しているという。で、それを合理的に成り立たせている街の描写があるという。そういう意味でも、本当に、動物世界というものに対してとことんまで突き詰めて考えている、グーワ世界というか、うん、見た目は絵本なのに中身に関してはハード SF ばりの交渉という、そういう意味で堀越先生はずっと見ていたいんじゃないかと思います。
ああ、なるほどね。まああれもね、個性がぶつかる話ですからね
って。はいはい。いや本当個性の話ですね。といった本当に、獣な堀越先生は見逃さない作品だとは思っています。
そうだね、こういう獣なつゆちゃんとかみたいな、そうだもんね。
堀越先生はもう今までの作品すべて、まあ大曲がどき動物園なんて本当まさにですけど、うん、本当動物擬人化フェチなのには間違いないですからね。
まあ間違いないからね。それは確かに見てたいわっていう。
でもズートピアの言及は当然だと思います。あとブラッククローバー田畑先生、一度や台所で発芽したメロンの種を妻が育て花を咲かせました。
え、メロンじゃあ家で取れるんですか？
いや、取れると思いますよ。流しで。
流しで。食べたいかな
ぁ。まあ、さすがに土に植えてるんだと思いますけど。いやー、そうですか。生命って強いですね。
強いですね。って言っちゃっていいのかな？
いやー、とてもいい話。ぜひ、この、成長観察日記を、もう、朝顔の観察日記ばりに目次コメントで報告してほしいですね。
いや、そうですね。で、最終的なこと、できたメロンの食べた感想を書いてほしいですね。
いや、本当ですよ。
まあ、あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、漫画書いてるだけなのに使ってない左手になぜか豆ができるって。なぜ豆ができるっていう。
何してるんでしょうね、左手で。
何してるんでしょうね。
無意識に。うん。左手、普通になんか原稿押さえ豆とか、そういうことではなくなんですかね。
どこにできてるかによりますよね。いやー、だから謎だなっていう。なんかすごい、なんか我々には想像もつかない格好で書いてるんですか、実はっていう。
それ本当に豆ですかね。
え、なんか、なんかこう、新たな生物が、なんか出てきちゃったみたいな。
もしくは死の星とかじゃないですか。
やばいじゃないですか。
いや、あの、巨人の星のヒロインが爪にある出来物。死の星、これは死の星。
はいはいはいはい。
これが何とか、これが何とかになった時に、私は死んでしまうので素敵な死の星なんじゃないですかね。
いやー、ちょっとなんか、不安になりますねって。
豆、豆。これも、成長日記を書いてほしいですね。
どんどん大きくなったら、それこそホラーになっちゃうよ。
あとは、ラブラップ氏の山本先生、君の名は見ました。とても面白かったです。ということで、君の名は、3週目で、66億とか言ってましたからね。
そうだね。もうゴジラを、と並んじゃったから、ね、
これはほんと100億いくレベルですね。
いや、行くでしょ、これは。
いやー、ほんと行くとこまで行ってほしいですね。全世界でも大ヒットしてほしいですね。
いや、俺もそう思いますよっていう。
もう、アカデミーの外国語映画部門にノミネートしてほしいですね。
新海さん大きくなったなまあでも、ね、なかなかほんと久しぶりにすごい、いいオリジナルアニメですからね。楽しいです。あの、どんどん行ってほしいなと思いますよ、僕も。
で、来週は、日本を笑わせ40年、無数の魅力にみんなが夢中、両津勘吉オンステージ、高顔無知で地球外でも生きられて、乱暴で感情的で強くて信じやすくて、家族思いで食いしん坊で格好つけで、めんどくさがりで暴れん坊で理屈っぽくて、こずるくて嘘つきで、遠慮してなくて真面目なとこ決まって、偉そうで白色で主語で強くて、情に熱くて、わからず屋で楽観的でいじっぱりでオタクで、悪事切れ、利己的で頑固でトラブルメーカーでうるさくて根性があって、恋愛ベタで金遣いが荒くて、ラッツマンで猛烈で、欲に忠実で露出しがちで、真剣でくだらないことばかり企んで、寝坊がちな、りょうさんのことが大好きです。こち亀40周年記念、こちらが近く亀有公園前発祥の最終回、超メモリアル特大号となっております。
これ、あれだね。でも、最終回とは書いてないんだね、一応。40周年記念とは書いてあるんだけど。
まあ、実は、本誌、本編中でも、びっくりさせてごめんなさいとか、あと今週の柱分でも、なんかずっ とふんわりした感じで、今週も200巻発売まであと1週、コツカメの勢いは次週に向けてさらに増していきますよ。そして、次週に向かって全力執筆、秋元さん先生の漫画が読めるのはジャンプだけ、応援よろしく。そして次週予告、1話の終わりの次週予告のところでも、腕時計の巻き終わり、事後すべては明らかに、その瞬間お見逃しなく。ん言ってないんですよね。
言ってないんだよ
ね。一回も本誌中では言ってないですよ、最終回とは。
うん。だから、すごい、この辺でもジャンプっぽいなって思ったんですけど。
そうですね、ジャンプは絶対に言わない、いや、絶対ではない。カウントダウンはしますね。
うん。
たまにカウントダウンはするんですよね。うん、でもカウントダウンする漫画以外は、最終回の告知はないですからね、当日まで。
ないね。
だから、それに乗っ取ってるってことなのかなとも思いますが。そうではない可能性もありますよね。
こち亀ゴールドが始まるんですか？
こち亀ゴールドとか、こち亀41とか。
うん、
いや、なんか、すべての真相が明らかにですよ。だって来週。
そうだね。
それは単に最終回で何かこれまで秘密にしてたところとか、設定上謎だったところを書くっていうことなのか、もしくは、もしくは違うのか。
うん。
とりあえず来週超メモリアル特大号なんと280円ですよ。
ほう。
多分特殊想定。とりあえず来週特典として、偉業達成を記念した豪華4大企画。常に第一線で活躍。伝説はここから始まった第1話オールカラー掲載。
すげえな。
そして、驚異の40周年特別企画ジャンプに隠された40個の眉毛を探せ。ということで、今もジャンプ、今年の漫画は、今年のジャンプはすべて背表紙のところに眉毛のマークが入っていますが、
うん、
40個探せだそうです。
大変だな。じゃあ探さなきゃいけないじゃん、本当に。このあれでもって。
本当ですよ。ブリーチの着物の柄みたいな感じの隠され方してるかもしれませんからね。
大変だな、おい。
で、あと前人未到の200巻、りょうさん200人集結ポスター&ドイカリ大原部長ポスターと。
200人集結っていうのはなんかこう、コスプレいっぱいしたりょうさんってこと
じゃないですか？もしくは書き下ろしじゃなくて、今までの漫画からりょうさんを200人ピックアップするのかもしれませんしね。
うん。まあ、ちょっとどんな形式になってるかですよね、本当に、
う
ん。
そうですね。200巻を記念するから、各巻から一人ずつチョイスするのかもしれませんよ。
そしたら絵柄でなんとなく、絵柄全部当てなきゃいけないですから、ね、
そうです、そうです。絵柄の変遷をという。あと、2016年も大盛り上がり、総計2016名に当たるコツカメグッズプレゼント。
こう、少なくないですか
いつもよりは多いです。
うん。まあ内容次第ですけどもね、すげえ豪華なやつかもしれませんしね。
いや、そうですよ。フェラーリとかもらえるかもしれませんよ。
やべえ、超欲しい
一人くらい。
中川のフェラーリって。
中川のフェラーリ。いやー、といった、四大企画、そりゃ280円にもなりますよ。
まあそうだね。
第一はオールカラー掲載なんですから。
いやはや、そんな太っ腹だっていう。
おそらくそのせいで来週センターカラーないですからね。いや、ゴールドフューチャーカップだけセンターカラーですか。
すごいね。ある意味で本当伝説だね、この読み切り。
本当もう一生の記憶に残ると思いますよ、この作者さんの。
だね。まさか他の漫画がカラーになってないから、唯一カラーをもらった男って。
いや、ほんとですよ。ということで、本当に、一体何が起こるのか。
うん。
だって、来週、コツカメ終わったとしても、ジャンプの背表紙には2016年度中ずっと眉毛が残るわけですしね。
そう言われてみればそうだね。
いいのって思っちゃいますよね。
いや、なんか、もしかしたら実は、なんか変わっちゃうかもしれないよ、意外と。
いや、さすがにそれはない。いや、でも、そうか。背拍子並べた時にここで眉毛が消えたら、それはそれで感慨深いですね。
うん、なんか、泣けてきちゃうね、それ。並べてるだけでって。
でも、2016年もう盛り上がり。こっち亀、まだというか、結構最終回、さすがにあの情報の出し方、この周りの外堀の埋め方はまあ本当なんだろうなとずっと思ってきましたが、ここ2週間ぐらいの本誌の描かれ方というかコメントの仕方でなんか、あれって思うんですよね。だから、あえてネットでできるだけ情報は調べずに、来週のジャンプ、探したいと思います。
いや、そうだね。俺も本当、一期一会を大切にしたいと思いますね。
はい。ということで、来週号は土曜日17日発売となっております。それまでには更新できると思います、これも。ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。